聖書を朗読いたします。マルコによる福音書16章1節から8節をお開きください。新旧同訳聖書の新約聖書97ページです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐに墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。以上の聖書箇所より、人知を超えた復活と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
今日の礼拝は言わずもがなイースター礼拝ですが、イースターに限らず、キリスト教の礼拝が日曜日に行われる理由を皆様はご存知でしょうか。そのヒントが本日の聖書箇所に出ているんですよ。まず冒頭に安息日とあります。ユダヤ教の安息日です。キリスト教の母体はユダヤ教にありますので、イエス様の弟子たちや今回登場している女性たちも皆ユダヤ人ということで、当時はユダヤ教の安息日を安息日に礼拝をしていたというわけですね。で、安息日がいつなのかと申しますと、毎週金曜日の日没から翌日土曜日の日没まで。そうなんです、日曜日ではなかったんですよ。それがなぜ日曜日にずれたのか、まあ、ずれたって言い方もちょっと語弊があるんですけど、理由は一つしかありません。キリストの復活が日曜日の朝に起こったから。キリストの復活を信じる人たちは、復活を記念して日曜日の朝に礼拝を行うようになった次第であります。世界中のキリスト教会が日曜日に礼拝を守っているの、は復活を信じている証でもあるということになるわけですね。とはいえ、復活なんて普通に考えれば最も信じがたい出来事だと言えるでしょう。そうなんですよ。キリスト教の教えの中にも難易度の違いがあるんです。特に復活と三位一体は最難関でしょう。なので、キリスト教を知らない人に向かっていきなり復活を信じなければ救われませんなどとは言わないでほしいんですよ。いくらなんでも無茶というものです。最初はキリストの弟子たちでさえ信じていなかったわけですから。本当に復活を信じるっていうのは簡単なことではないですね。さて、本日今日の聖書箇所に登場する女性たちはいかがでしょうか。復活を信じていたでしょうか。見てまいりましょう。ここでは3人の女性たちが登場します。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメ。福音書によって登場するメンバーが微妙に違うのですが、どの福音書にもマグダラのマリアは必ず登場しています。女性の中のリーダー的な存在ですね。マグダラのマリアだけは必ず出てくるということなんですね。 とはいえ当時の女性が社会的に正式な弟子として認知されていたわけではありません。残念ながら女性の地位、そのものが低かったですからね。実際にはキリストの弟子と呼んでも差し支えないわけですが、世間では弟子とは見なされていない。むしろそこにメリットがあったわけですよ。男性の弟子たちがイエス様と道連れに処刑されるのを恐れて逃げていった後も、女性たちは最後までついていき十字架を目撃したということなんです。これ女性じゃなかったら多分できなかったと思うんですね。弟子だと見なされてないから最後までついていくことができたってい いう言い方が、まあ、妥当するわけなんですね。で、十字架を目撃しただけではありません。どこのお墓に葬られたのかもしっかり見届けました。さらに女性たちはイエス様のご遺体に香油を塗って清めようとしていたんですよ。献身的な奉仕ですよね。繰り返しますが、男性の弟子たちはとっくに逃げ去っていました。当時は男性を陰から支える存在だった女性たちが歴史の表舞台に立っているのです。これも神様のなさることなんでしょうかね。主の十字架と葬りを見届けて、さらに香油を塗りに行くことで、図らずも復活の最初の目撃者となる。社会的に目立たない存在だった女性たちが教会の歴史において実に重要な役割を果たしたんですよ。となると、この女性たちはさぞかし確固たる信仰の持ち主だったのでしょうか。まあ、残念ながらそうではありませんでした。女性たちも復活を信じていなかった。もうその証拠として、彼女たちがしようとしていたことがあります。すでに触れましたが、香油で主のご遺体を清めようとすること。朝一番に出かけるあたりは、まあ、海外しいというかですね、彼女たちの真心が現れてはいますが、信仰から出た真心ではありません。ご遺体を清めようとしていたんですよ。つまりイエス様をあくまで死んでしまったお方として捉えている。そのイエス様はかつてご自分が死んだ後に復活することを何度も教えてくださいました。この女性たちも聞いていたはずなんですよ。それなのに復活のことはまるで頭にないんですよね。ああ、私たちの大事な先生が死んでしまったから、せめてご遺体を清めて差し上げましょうと。その動機は立派ですが、決して信仰的ではありません。答えを言ってしまえば、最初は誰も復活なんて信じていなかったわけですよ。まさにイースターの朝は不信仰から始まるのです。信じていなかった女性たちの心配事といえば、墓を塞いでいる大きな石をどうやって転がすか。この石もですね、実はまあ解釈がいろいろとありまして、一人で転がせるような四角い小さめの石、男性一人だったらぐらいの力なら押せるっていう解釈もあればですね、男性が何人がかりでえいやとやってようやく動かせるぐらいという、まあ、大きさの違いがいろいろとあるんですけども、おそらくイエス様のお墓は大きな石が置かれていたんじゃないか。なのでこの3人の女性がいくら力を合わせても動かせるはずがない、と思っていたんですけどですね、ところがお墓に到着したら、あらびっくり、石はすでに脇へ転がしてあったとあります。さらに驚いたのは、墓の中に入ってから。 長い白い長い衣を着た若者が座っていた。若者とありますが、まあ、天使のことです。女性たちの反応は喜びではありません。ひどく驚いたとあります。無理もないですよね。彼女たちはイエス様のご遺体が納められる様子を一度見届けたわけですから、その時とはまるで違う状況になってしまったんですよ。まだ喜べる状況ではありません。先ほど賛美歌ではハレルヤってもう喜ばしく賛美したんですけど、一番最初はそんなハレルヤなんて気分にはなれなかったんですね。で、天使は女性たちがここにやってきた理由を知っていました。まあ、天使って神の使いですから、なんで女性たちがここにやってきたか、その動機も分かってるんです、ね、その上でイエス様が復活して墓の中にはおられないと告げます。しかもわざわざ空の墓を見なさいと言うんですよ。空の墓、それがキリストの復活を示す唯一の客観的な証拠なのです。信仰の有無はともかく、誰とでも共有できる情報は空の墓しかないとも言えるでしょう。墓の穴を塞ぐ石を誰が取り除けたのか、答えは示されません。もしかしたら天使が取り除けたのかもしれませんが、さほど重要なことではないのです。重要な問題はもっと別なところにあるんですよ。横たわっていたイエス様のご遺体が息を吹き返し、むっくりと起き上がって自分で包帯を外し、とことこ歩き出すお姿は誰も見ていません。普通の人ならそういう場面を期待するはずですよね。復活っていうんだったら死体が生きた体になって歩き出す様を見てみたい。そういう場面を見れば、ああイエス様は復活したんだなと信じられるかもしれません。いや、そこまで見てもいや最初から死んでなかったんだよって言い上がるやつもいるかもしれないんですけど、まあ、今もそういう議論あるんですよ。イエス様信じてなかったんだっていう、変なこと言う人たちもいる。しかしそういう、なんて言うでしょう、人々が望むような形では復活は示されませんでした。不可解ですよね。復活とはあくまで人知を超えた出来事なのです。人間にはとても理解しがたい。空の墓を見せられてキリストは復活したと、天使を通じて神様から解釈を告げられる。空の墓がある、そしてそれはキリスト復活なんですよと解釈を与えられた。これは日常生活で起こりうる通常の出来事の説明ではないのです。神の出来事だからこそ天使が告げるしかなかったんですよ。人間には説明不可能だから、空の墓を見せられて納得ができないとしても無理はないと言えるでしょう。町の外に、教会の外に出てって、ほら君たちも復活信じろっていきなり言うのは無理があるっていうのはそういうことなんですね。そういうわけで天使は女性たちが信じたかどうか確認することもなく、とても重要な指示を出します。弟子たちに何かを伝えること。その何かとはイエス様が弟子たちよりも先にガリラヤに行かれることなんですよ。それは最後の晩餐の夜、主が弟子たちにおっしゃった言葉とまさに同じ内容です。同じであることを強調するために天使はかねて言われた通りそこでお目にかかれると言ったのです。かねて言われた通り、 つまりキリストの言葉を思い出しなさいと。直接そういう言い方はしてないんですけど、天使が女性たちにやっている作業というのはイエス様の御言葉を思い出させるという作業なんです。天使が告げた言葉の内容は決して真新しいものではないんですよ。主が十字架にかかる前に弟子たちに教えてくださったことと寸分たがわない、あくまで再確認なのです。イエス様のお言葉を思い出しなさいと。思い出したならガリラヤに向かいなさいと。それだけだと説明が不十分なのでもう少し詳しく申しましょう。思い出すべき、主の御言葉がどんな場面で語られていたか、それは最後の晩餐の少し後のことなんですね。これからゲッセマネの園に向かおうとしていた時なんですけど、イエス様は弟子たちにこうおっしゃったんです。あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。最後の晩餐の直後のことですよ。気分が高揚している弟子たち全員に向かって君たちはつまずくんだよ、つまり教えを捨ててしまうと予告されたのです。みんな本当は最後の晩餐預かってですね、最後だと思ってなかったわけですけど、弟子たちあこれでイエス様と一緒になんかすごいことやれるんだって。意味分かってないんです弟子たちは。まだ完全に俺たちもイエス様についていくぞ、えいえいおみたいな感じになってた。その直後にまるで冷や水かけるようにですね、あなた方はみんなつまずく。衝撃的ですよね。食い下がったのは、ペトロでして、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと豪語したんですよ。そのペトロがどうなったかは有名です。命惜しさに三度も主のことを知らないと言ってしまった。とんでもない裏切りです。他の弟子たちもほぼ同じ。イエス様と一緒に十字架にかかる弟子はいなかった。じゃあ誰が一緒にかかったかというと強盗ですよね、二人。それが現実であります。今の私たちがこれ考えている以上に深刻なんですよ。断絶しちゃったんです、イエス様と弟子たちの関係が。もう教会なんて立たない、終わりですよ、一貫の終わり。それをイエス様が予告なさった。それも思い出せっていうことなんですね。つまりご自分の復活と弟子たちのつまずきを予告することでキリストは救いの先手を打ったわけです。弟子たちがつまずくのは事故じゃないんだ、これも神の御業、神の御手の中にある出来事だ。たとえあなたたちがつまずいても私は復活してつまずいたあなたたちを救うのだと。人間のつまずきをキリストの復活が帳消しにするとはなんてありがたいことでしょうか。弟子たちつまずいちゃった、これもうね覆せない事実なんですよ。聖書にしっかり書いてある。本当だったら都合が悪いから黒塗りにしたかったかもしれないけど、多分ペテロとか他の弟子たちが黒塗りにすることを許さなかったんです。そこに救いがあるから。復活が帳消しにしてくださる、その時の御言葉を弟子たちが思い出させる役割がここにいる女性たちに任じられた次第であります。尊い使命ですよね。牧師でも教師でも何でもない女性たちです。弟子の一人とも数えられていなかった、数のうちに入ってなかったんです。女性たちっていうのは身分も位も低くて一人前と見なされない、そんな女性たちにこんなすごい任務が託される。 ある意味驚きなんですよ。これは復活は決して十字架の後から付け足されたものではありません。よくそういうことを悪意を持って言う人もいて、神学者とかの中にもそういうことを言うやつらって言っちゃあれですけど、そういう人もいるんですけど、後付けじゃないんですね。前もって語られていた約束であります。だからこそその約束を思い出す必要があるのです。約束を思い出して、弟子たちが立ち直るために、また教会を立て上げるために、女性たちに託されたのは決定的な役割なんですよ。実は一番かっこいいところを持っていたという言い方ができるんですね。もうなんていうか、少年の漫画とかそういうところでもうヒーローみたいな役割をこの女性たちがある意味持っていっちゃった、まあ、持っていったっていうか、もちろん神様が与えてくださったんですけど、何しろ男性の弟子たちは逃げてしまったわけですから、この女性たちがいなければ福音宣教始まらなかった。それで女性たちはまずどのような行動を取ったでしょうか。はい、わかりました、私たちがそのお務め引き受けさせていただきますって言ったでしょうか。墓を出て逃げ去ったとあります。震え上がり正気を失っていた、恐ろしかったので誰にも何も言わなかった。あれ、尊い使命は放棄してしまったのでしょうか。もちろんそんなことはありません。これで終わってたら、まあ、今ここに私たちはいなかったわけですよね。この話には続きがありますから、とはいえ女性たちは今風に言えばガクブル状態になり、しばらくフリーズしていた様が描かれています。少なくとも何もできないでいる時間があったということでしょう。そうなんですよ、おっかなくてとても誰かに報告できる気分になれない、それが復活なのです。信じるどころではないんですよ。喜ばしい要素なんてここにはかけらも感じられません。後の時代になれば復活の賛美歌は明るい曲調のものばかりですが、それはあくまでも後からじわじわやってきたものであって、最初は驚きがあり、次に恐れがあり、そしてしばらく何もできない。しかし女性たちが見たものの中で客観的な情報は空の墓のみ。空の墓があってキリストの復活の約束がある。そこで復活の信仰が芽生えたのかと思いきや、まずは驚きと恐れがあったと。それが本日の結論であります。復活したイエス様にお会いできるのは信仰が芽生えてから。イエス様ってなかなか復活してもお姿見せてくださらないですね。もうちょっと後に復活権限って言って復活のイエス様が出てきてくださるんですけど、まあ、待っておられたっていうんでしょうかね。イエス様は弟子たちが信じ始めるのを待っておられた。人間の技ではないから人間のようには見せてくださらない。私も最初は本当に聖書を読み始めた頃はむっくり起きてきて自分で出てきて おはようって言ってくださったらもっとすんなり信じられたのにななんて勝手に思ったりしたんですけど、これ神の出来事ですからそうではない。大事なのは約束、復活の約束が、それを信じるか。最初は信じられなかった。復活したイエス様にお会いできるのは信仰が芽生えてから。しかも信じる時間もないままに女性たちには尊い使命が与えられてしまいました。これ嫌おなしに命じられちゃったんですよ。まだ心の準備ができてないのに はいあなたたちに告げましたって言って天使いなくなっちゃうんですね。この後信仰は後から補われていくのです。最初から強い信仰を持とうなんて思うのはある意味間違いなんですね。最初信仰ないんですよ。なくても構わない。役割を与えられて少しずつ信じるようになっていく。大事なのはですね、人間の信仰に先立って約束を真実に守ってくださる神がおられる、そのこと忘れてはいけません。今私たちが復活を信じていることを決して当たり前だとは思わないでください。ましてキリストを知らない世間の人を見下すようなことはしないでください。はじめは弟子たちも信じられなかった。女性たちも信じられなかった。弟子たちはイエス様の奇跡とか間近に見てきてるんですよ。死者を復活生き返らせるのも見てきて、悪霊払いするのを見てきて、病の人に手を触れたら動けなかった人が動き出すとかですね、たった5つのパンと2匹の魚から5000人に給食を与えるとかですね、いろんなことやってきたのに弟子たち信じなかったんですよ。復活、間近にいた弟子たちが信じられないんだったら今の人たちが信じられないのは当たり前なんです。この女性たちも信じられなかった。復活の知らせを聞かされて怖くて逃げ出してしまった。しばらくフリーズしてしまった。それほどまでに神のなさることは人知を超えているんですよ。信じられない人たちのためにキリストは復活してくださったのだと今牧師である私自身がじわじわと感じ始めています。不信仰なすべての人のために主は十字架で死んで復活してくださった。信じられない弟子たちにも、信じられない女性たちも、信じられないままにこうして御言葉を与えられ再び使命へと招かれていることを感謝したいと思うのです。今戦争で苦しむ世界のためにキリストの十字架と復活の力があまねく及びますように。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、復活の御言葉、あなたの復活の大いなる御業、改めて感謝いたします。また改めてとても簡単には信じがたいこと、人間には信じられないことをあなたが成し遂げてくださったことを改めて覚えます。本当に弟子たちはまた女性たちは不信仰でした。その不信仰の中からあなたは信仰を芽生えさせてくださるお方、何もない無からこの天地を作り出したあなたは無信仰不信仰からも信仰者を作り出してくださろうかと、また死から命を新たに与えるお方でもあられます。今世界が闇に包まれようとしている中、私たちが誠の光に照らされて死を打ち勝つ力を信じ、どうか大いなる希望をこの世にもたらすものとして力強く用いてくださいますように。どうか世界改めてキリストの復活の力、どうかあなたが知らしめてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。